ようやくあたりの暗さが薄らいできた。木の間を伝って、どこからか行革が悲しげに響き始めた。もはや別れを告げねばならぬ、言わねばならぬ時が、虎に帰らねばならぬ時が近づいたから、と議長の声が言った。だがお別れする前にもう一つ頼みがある。それは我が妻子のことだ。彼らはまだ閣略にいる。もとより俺の運命については知るはずがない。君が南から帰ったら、俺はすでに死んだと彼らに告げてもらえないだろうか。決して今日のことだけは明かさないでほしい。厚かましいお願いだが、彼らの孤弱は哀れんで、今後とも、道徒に祈祷することのないように計らっていただけるならば、自分にとって恩公、これに過ぎたるはない。言い終わって、総中から同国の声が聞こえた。縁もまた涙を浮かべ、喜んで李長の意に添いたい胸を答えた。李長の声はしかし、たちまちまた先刻の李長的な調子に戻って言った。本当はまずこのことの方を先にお願いすべきだったのだ。俺が人間だったなら、飢え凍えようとする妻子のことよりも、己の乏しい刺繍の方を気にかけているような男だから、こんな獣に身を落とすのだ。そうして付け加えて言うことに、縁さんが霊内からの人には決してこの道を通らないでほしい。その時には自分が酔っていて、友を認めずに襲いかかるかもしれないから。また、今別れてから、前方百歩のところにある、あの丘に登ったら、こっちを振り返って見てもらいたい。自分は今の姿をもう一度お目にかけよう。言うに誇ろうとしてではない。我が醜悪な姿を示して、もって再びここを過ぎて自分に会おうとの気持ちを君に起こさせないためであると。縁さんは草むらに向かって年頃に別れの言葉を述べ、馬に乗った。草むらの中からはまた耐えざるがごとき悲求の声が漏れた。縁さんも幾度か草むらを振り返りながら、涙の中に出発した。一行が丘の上に着いたとき、彼らは言われた通りに振り返って、先ほどの林間の装置を眺めた。たちまち一匹の虎が草の茂みから道の上に踊り出たのを彼らは見た。虎はすでに白く光を失った月を仰いで、二子へ三子へ奉公したかと思うと、また元の草むらに戻り行って、再びその姿を見なかった。定本、李良三月期、新潮文庫、新潮社、1969、昭和44年9月20日発行。